このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々役立ちラジオ。こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠司です。
もう、はい、また明けましておめでとうかしらと今一瞬考えちゃったんですけどね。
、はい、
もう
今日この放送は1月6日から、
はい、もうお仕事始まってる方もいらっしゃるかな。
第177回ですけどね。
はい、はい、私もね、はい、オンエアの今頃は仕事をしてる頃かなと思うんですけど、
うん、でも、ね、この6日7日ってのは実はお正月休みが終わって、はい、さあ出勤と思ったらすぐまたお休みが来るというパターンなんですね。
そうですよね。6日土曜日お仕事休みの方はね、今、うん、もお休みなんでしょうけどね。
土日休みの方結構多いですからね。
ねえ、うん、私ねえ、ライブハウスは土曜日やってるので。
ああ、そっかそっか、なるほど。
そうです、
まあ、今年も始まりましたって感じでしょうね。
そうですね、今年も初ミニストップソフトクリームを食べなんか知らんけどね。
そうですか。僕はもううだうだうだですよ。いつもと一緒じゃないのっていう話ですけどね。
時間がソフトクリーム美味しいな。はい、
うん、まあ、ね、時間が淡々と過ぎていきましたが、
はい、どのようなお正月をお過ごしだったでしょうか。
ね、はい、今日はゲストなしで行くんですね。
ゲストなしというかね、でもね、はい、インタビューをたくさんいただいてきました。ね、はい、私が構成メンバーでもある大阪アイネットというスマートサイトですね、これもちょっとちょっと説明プラスして、うん、そちらのメンバーの方にパラパラパラパラパラパラといっぱいお話をいただいたのでお聞きくださいませ。
武田さんは今日は大阪版のスマートサイト大阪アイネットの会議に出られたんですね。
今日というかね、1月6日の今日じゃないんですけどね、うん、はい、うん、さっき、ほんとさっきまで会議でご協力お願いしますみたいな状態で、先生方とからね、声をいただいてきたんですけど、
う
ん、はい、
ちょっと説明しましょうか、はい、スマートサイトのね。
そうですね、スマートサイトとは何ぞや。
私上手に説明できないんで Google で検索してみました、
うん、
今年久しぶりに検索したんですけどね、 Google のページ開けたらね、生成 AI 試験運用中って書いてあります、
うん、あ、そうですね、うんうん、
へーとも言いながらでね、うん、なんか短いのが3つ出てきました。1つ、はい、スマートサイトはアメリカの眼科学会が視覚障害者や眼科医に向けて情報を提供しているサイトです。サイトなんだ、アメリカは。
でね、そうなんです、日本はちょっと違いますね。
そうそう、ロービジョンケアの存在を知らせる啓発資料を作成して、うん、眼科医が視覚障害のある患者に渡すことを推奨するものです。これが最初の説明。
これは
アメリカの説明ね。アメリカの説明ね。起こりですね。2番目、スマートサイトは2005年より、米国眼科学会が始めたロービジョンケア推進プロジェクトです。日本では2007年にロービジョン学会の理事である永井氏によって紹介されました。
うん、
永井先生ですね、札幌におられるドクターです。
うんうん、ロービジョン手帳なんかをね、熱心にされてる先生ですね。
そうですね、スマートサイトは各都道府県の眼科医会などが発行しているリーフレットです、
うん、
日本ではリーフレットなんだ。で、ロービジョンをサポートしている医療機関や盲学校などの教育施設、各当事者団体などの案内が記載されていますということです。これが全国ベースのお話ね。
まあ、つまりはずっと目が悪いなと思って、病気かなと思って眼科にずっと通ってるけど、本当に視覚障害者手帳を取るぐらいになって、やっとロービジョンにつないでもらったとかっていう人ってかなり多いわけですよね。
うん、
で、私もそうだったね。病院に行ってるのに、何の話もなくって、ようやく手帳をもらってから拡大読書器ってあるんですよ、みたいな。早く教えて かったわとかね。
ね、
相
仕
談
事
する
続け
先
ら
あっ
れ
た
たの
の？
にとかね、いろいろあるよね、人によって。
相談する先あったんですかみたいなね。そういうことにならないように、もう医療と福祉ととかね、相談できる先との連携を強めておきましょうということで、
そうです
もう
ね。
私たちも、まあ、私たちっていうのはね、厚生団体でもあるわ、近畿ビジョンサポートの武田としてやってるんですけど、もう立ち上げ前からですね、私、それから、今ね、堺市健康福祉プラザでお勤めの原田さん、まあ、元もね、近畿ビジョンサポート作られた方ですけど、それから日本ライトハウス情報文化センターのね、亡くなっちゃった岡田真音さん、まあ、近畿ビジョンサポートのスタッフ。で、もともと、
まあ、参画してるわけですね。
も堀浩二郎さん、この4人でね、どうにかしよう。とか言って、ドクターにアタックに行ったりとかですね、そういうのに興味を持ってくださいそうなドクター紹介してもらったりして、大阪府なんといってもドクターすごい数だよ。
多いんですよね。
あ、
だ
い
から
るん
もう
です
大都市
ね。
が遅くなったのはそのせいなんですよね。
そう
ド
です
クター
ね。
たちが多いんで、意
そう、
見が統一するのがなかなか
もう
大
めっち
変。
ゃ応援してくださる、先生、なんやそれっていう先生、まあ、いらっしゃる中で、ようやくできて、これで2017年に作って何年目ぐらいでしょうかね、5、6
5年
年、
目。
6年ぐらい経ったのかなっていう大阪アイネットなんですけど、3ヶ月に1回会議をやってるんですけど、その会議
あ、
がさっ
そんな
き
にやっ
終わって
るんで
て
す
き
か。
て、そうですね、定期的にやってて、今日は
よ
ね、
し。
メガネ屋さんなんかもね、オブザーバーとして参加されて、一
ああ、
緒に勉
そう
強
です
化
か。
してきました
あ、
け
勉
ど、
強しながらやってるんだ。
そうですね。
なるほどね。実はさっきちらっと言いましたけど、言ったかな。各都道府県にあるんですけどね、全国で一番早くできたのは隣の兵庫県なんですよね。
実はね、兵庫県できた時も、近畿ビジョンサポートとしては、
参
メン
画し
バー
た
な
ん
ん
で
です す
よ。
よ。そうそう、そこにも
ね。
関わっていて、
そうそう。
兵庫ができてからね、大阪まで時間かかったわーっていう感じではあったんですけどね。
大阪ないの？東京もないの？みたいな状態が結構長く続きましたけど。
ずーっとね、ずーっとあったんですけどね。
ね、皆さん、ドクターたちもいろいろおられると関心事がいろいろなんでね。
そうです
もう
ね。
やたら研究に力入れてる人もいれば。
そんな相談業務は福祉の役割ちゃうんっていうね、ドクターもいれ
ね。
ば、
あ、
も
昔ね、私ちょっと
う。
この頃はもうしっかり仕事してましたんでね。まず永井先生がおし、あの、これを紹介する頃もよく知ってるんですよ。永井先生、この前はね、カナダにおられたんですよ。で、アメリカの事情とか割と詳しくて、で、日本に持って帰ってというのですね。長井先生と走り合ったのは私、今でもはっきり言えるんですよ。1999年でした。
で、今日は、その構成メンバーである中の何かうちですね。まずはね、大阪府眼科医会の先生、今日は3人お越しだったので、順番にお伺いいただこうかな。それでは大阪府眼科医会の理事の勝村先生、ずっと5年間ずっと担当してくださってたんですね。ありがとうございます。こんにちは。
はい、こんにちは。大阪府眼科医会の勝村です。
はい。
いろんな目の病気とか困りごとのことをできるだけ丁寧に相談させていただきたいと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。
これ一応、担当理事じゃなくなるんですか？
いや、一応副担当という形でここには残ね、とその部署に残らせてもらってますので、
はい、
引き続きアイネットの方参加させていただきます
あり
ので。
がとうございます。これからも私たちの見えない見えにくい方の相談に関する担当で見てくださるということですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生はどちらの先生でしょうか？
東大阪の方で勝村眼科というクリニックで診療させてもらってます。
お得意とかあるんですか？
まあ、一応白内障の手術が、させていただいてるんですけど、まあ、一般的にいろんな、目に関するお困りごと相談に乗らせてもらってますんで。
結構相談とかも受けてくださる？
そうですね、僕の範囲でできる範囲で頑張って相談に乗らせていただきますので、よろしくお願いします。
はい、それで先生、と思ったらこちらのね、みんなのところにくるりーっと入って。
そうですね、まあ、目の、まあ、疾患に関してもやっぱり眼科医だけではなかなか対応できないこともあるっていうのは僕もすごく思っていることですので、
はい、
まあ、このアイネットの皆さんと協力しながら皆さんのために少しでも役に立てるように頑張らせていただきます。
はい、どうもありがとうございます。来年度もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
大阪府眼科医会の岡田先生、こんにちは。いつもお世話になっております。眼科医会としてこれスマートサイト取り組んでいただいてるんですよね。
はい、そうです。
うん、眼科医会で相談対応なんかもされてるんですよね。今
特に相談対応ということはないんですけれども、うんうん、眼科の先生ごとによって、はい、やっぱり対応がそれぞれ違いますので、はい、積極的にやられてる先生は多くいらっしゃいますので、うんうん、そういう先生方は、うん、特に窓口になってやっていただいてるとは思います。
はい、岡田先生もその一人、は
い、の一人になりたいと思ってます。
はい、岡田先生はどちらの先生でしょうか。
私は松原でやっております。
開業医さんですね。
はい、そうです。
もうそのまんまでしょうか。岡田眼科でよろしいでしょうか。
岡田眼科で標榜してます。
はい、なんですね。と、大阪眼科医会のホームページの方でもなんか相談の対応の日とかあったような気がするんですけど、
はい、電話相談の対応の日が月に1回ありますので、うん、その日は電話対応を受けております、うん、
ドクターが対応される。
そうです、眼科医会の会員の先生方が、はい、眼科医会の事務局に出向いて、はいはい、そこにかかってきた電話に対応されているということなんです。
決まってるんですか。第一何とかとか、
まあ、ホームページみたいに載ってるんですけども、はい、月1回がありますので、
はい、大阪府眼科医会
ですね。そうです、大阪府眼科医会です。
はい、でそちらの方からこの、はい、大阪アイネットの方の相談のチラシかな、
はい、
もダウンロードできるようになっておりますので、そこを通じて私たちの方にね、つないでいただいてもいいかと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。で今回から新たに担当になっていただいた、
はいはい、大阪府眼科医会の理事の小島です。
よろしくお願いします。心意気をどうか。
あ、そうですね、まあ、あの視覚障害のある方、うん、たくさんおられますので、はい、まあ、その方の少しでもお力になれるように、うん、頑張っていきたいと考えております。
先生とこにもいらっしゃいますか。
そうですね、私とこも、あの、うん、私もともと緑内障が専門となっておりますので、まあ、緑内障の患者さんも非常に多くおられますし、はいはい、視覚障害を持っておられる方たくさんおられますので、うん、できるだけその方々の、まあ、お力になりたいと考えております。
ありがとうございます。先生はどちらの先生ですか。
今勤務しておりますのは大阪医科薬科大学三島南病院の方に勤務させております。
あ、三島の方。
はい、
あれは何市
に。一応そうですね、市としては高槻市になるんですけれども、うんうんうんうん、まあ高槻と茨城の間ぐらいになります。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、そちらの今日はじゃあ時間中ですか。
いや、ちょっと早めに今日は、ね、休ませてもらって
きました。はい、ありがとうございます。はい、もう一回病院の名前、
大阪医科薬科大学三島南病院です。
はい、小島先生でした。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、こういうふうにね、ドクターもすごく熱心にね、毎回参加してくださっててね、うん、もう眼科医会の方の理事とか担当理事変わった後もね、ずっと大阪アイネットにね関わってくださってる先生方なんですけど、うん、この次はね、大阪府視覚障害者といえば不死鏡さんですね。
はい、
不死鏡さんのお声いただいてます。
それでは不死鏡の西田さん、こんにちは。
こんにちは、西田です。
非常に美しくなった不死鏡ですね。
そうですね、建物はすごく綺麗になったので、う
ん、中身も充実。
あ、はい、すごく使いやすく、はい、エレベーターももちろんありますし、
はい、なんかお子様が遊べるところ私ウォーと思いましたけど。
そうですか。そうですね、視覚障害のね、幼稚園行く前ぐらいの、うん、学校入学する前ぐらいの子たちをが、はい、来て、
キッズルームみたいなのがあり
ますね。そうですね、
はい、目が見えにくくても見えなくても安全にギャンちゃん遊んでいただこうというお部屋ですかね。
はい、遊んでいただけます。遊びながらいろんなこと、お母さんも一緒に視覚障害児を育てる庭みたいなことを、はい、遊びながらお勉強していただいています
。不死鏡さんとして主な活動として何なんでしょうかね。
不死鏡としては一番主なものは視覚障害者同士が集まっていろんな行事、スポーツ行事したりとか、なんかみんなでカラオケ大会したりとか、楽しく楽しむのが不死鏡の主なもので、他には展示図書館があったり、
あ、はいはい、
あと、まあ、 私がしてるんですけれども、歩行訓練とか、そうですね、はい、とかもしておりますので、はいはい、もう気軽に相談していただければなと、は
い、見えない見えにくさについてお困りだったら、はい、ぜひ不死教の方に、はい、不死教と省略していますが、正式名称は
大阪府視覚障害者福祉協会です。
はい、大阪アイネットの構成メンバーの方でいらっしゃいます。はい、ありがとうございます。
はい、で構成メンバーの JRPS さん、大阪ですね、 JRPS 大阪の日本松さんです。
JRPS の日本松さんでございます。
はいはい、大阪府網膜色素変性症協会で、略称は JRPS 大阪です。
うん、
基本は網膜色素変性症の患者さんの会ですけど、今はもう網膜疾患全般とか、
うん、
まあ、あとは見えない見えにくいでお悩みの人はもうフルオープンに交流会やってるんで、
うん、結構中途の障害の方がすごく多い、うん、
ですね、
ほぼでしょうかね、
うんうん、そうですね、
ぐらいに多い、うん、
だから会員非会員問わず毎月1回交流会やってるんで、
うん、めちゃめちゃ賑やかですね。
はいはい、
はい、
お悩みの方、情報の欲しい方で、目の悪い人のお友達作りたい方は、
うんうんうんうん、
ぜひぜひ参加いただいたら、
はい
はい、
っていう感じですね。
そうですね、
はいはい、また連絡先はもう JRPS 大阪でもすぐ出てきますね。
あ、出ます出ます、
うんうんうん、
はいはい、ネットで検索してもらったらすぐ、
はい、出てきますので、ご相談くださいませ。
はい、
はい、ありがとうございます。
どうも。
で、他にも今日はこれいただけなかったんですけど、大阪府堺市さん、
あ、行政の方、
大阪府さんは行政の方ですね、大阪府さん、
あ、そうですか、
はい、で堺市はね、堺市立健康福祉プラザと堺市視覚障害者協会、大阪市視覚障害者協会で、ね、日本ライトハウス、
すごいな。
で、あと忘れてはなりません、学校関係ですね、支援学校、大阪にはね、支援学校が2つあります。
そうですね、
大阪南支援学校と
北支援学校、うん、南支援学校が大阪府立で、北支援学校は
今もう一緒になったんでしょう。
いや、ちょっと自信ないな。
南支援学校と北支援学校の、うん、校長お二人出てくださってるんですけど、まだ支援学校の方はね、どんなことされているのかっていうのはまた今度よっゆっくりお時間とってね、お話伺いたいと思います。
ね、資料なんですけども、皆さん手に入れたかったら、まず全国どこでも取れるんです。日本眼科医会というホームページに行っていただくと、全国のスマートサイトがだーっと並んでまして、うん、そこのパンフレットを入手することができます。
はい、これパンフレット取ったら何がいいかというと、まだその相談先に出会ってないっていう方ですね、
うん、
でそういった方、どこに相談したらいいんだろう、自分の目の状態や病院の先生だけじゃなくって、団体につないでほしいとかね、うん、そういう協力団体さんとかがリストアップされてたりするの で、うん、で
ね、学校とかもね、支援学校とかも ね、 そういうのが全部載ってます。それで、もう一つ、大阪のアイネット、大阪アイネットに関しては、大阪府医師会のページからも入手できます。
そうですね、大阪府医師会のページの一番上の方にあるんじゃないかなと思います。
はい、一回ぜひご覧になってください。
はい、
ということで、まあ、うん、心強い状況になりつつあるんですけどね、なかなか皆さん上手に利用するということに関してはまだまだ普及の余地があるって感じですね。
そうですね、やっぱり私たち見えにくくなってきたらこと連携ができてくるんだけど、皆さんね、中途で新たに見えにくくなった時に、そんなお付き合いがもともとあるわけじゃないので、
そうなんですね、
あ、そうだな、眼科医会のページ見てみようかみたいなことはね、きっと思わないと思うんですね、
うん、
で、そんな視覚障害者協会のページを見てみようかみたいなことにはならないと思うんですね、
うん、
なのでそういった方が、ちょっと見えにくくなってどうしたらいいんだろう、自分の状態これ見えにくいんやろか、なんかおかしいなと思った時に、その方にね、どうやったら相談先が届いたらいいのかなっていうことを、まあ、ずっと私たち考えてるわけなんです。いい、
もう多分どこの団体、どこの窓口でもいいから取り付いてお問い合わせ入れていただくとね、世界が広がるような気がしますね。
そうですね。本当に県、都道府県によってはすごく熱心にされてるところもあったりとか、催し物とかもね、されてるところなんかもあるので、大阪も頑張らなあかんなっていう感じなんですけど、本当にちょっと困ったなと思ったとき、そうだそうだ、あそこに電話しようっていうふうにね、早くなればいいなと思ってやって
ありま
ます
ね。
す。うん。
必ずしも会員にならなくてもね、とりあえず連絡してみて、いろいろ
そうそう、
教えて
会
も
員に
らう。
ならなあかんとこっていうのは全然ないので、
な
大
いん
丈
です
夫
よ
です
ね。
よ。
それ
はい、
皆
そう
さん
そう。
ね、ちょっと
はい。
ハードルがあるかもしれないけど、本
そう
当は気
そう
にし
そう、
なくて
会
いいんで
費
す
が
よ。
どうなんだろうとかね、そんなご心配は全然ないので、無料相談してるところがもうたくさんあるので、今の状態とかね、その方に合った、相談先をまた、自分たち、例えば近畿ビジョンサポート、私たちやってる団体ですけど、ここで解決できなそうだったら、適切なところをご紹介しようねっていうための連携なので、これはやっぱし学校さんの方が得意だろうなとか、あ、これはやっぱり JRPS さんの方が得意だろうなとかっていうことがあったら、私たちの間で、こう、ご紹介とか
連
さ
携
せ
プ
て
レイ
い
す
た
るん
だ
で
く
す
よう
ね。
に、そう、こう、一緒にやってるので、他の都道府県でもね、もしかしたらお宅の団体はこれじゃないかもしれないんですけど、それ、得意な団体とかあるんですかねみたいなことを、相談してもいいような状況に、ね、なりつつあるんじゃないかなと思いますよ。
ということです。それ
そうで
から
す
あとね、
ね。
お知り合いとかね、友達とか、ご
そう
親
そう。
戚とかね、よそにお住まいの方も、そっちにもそういうものがあるのよというのを教えてあげてほしいですね。
そうそうそうそう。もう各都道府県にめっちゃ力入れてるところと、今からかなっていうところとか、いろいろあるかもしれないけれども、日本眼科医会ですね。そこではこういう連携体制で作りましょうっていうふうになってるので、きっとどこかつないでもらえると思うので、チェックチェックしてください。
とい
は
う
い、
こと
チェッ
で
ク
す。
チェックチェックチェックチ
連
ェック。
絡ネットワークですから、どこにつながってもちゃんと紹介してもらいますからね。安心して。
紹介してもらえたらいいなと思ってますよ。
いやいや、もうリクエストしたら絶対やってくれるって。
力がね、いろいろあ
とい
る
うこ
ね。
とで。
はい。まだまだね、相談体制のね、底上げとかをね、本当頑張っているところです。はい。
何のお話ですか、武田さん。
私は別にあれです。なんか、
私は
山
別
口
に
さん
か。
からなんか、
いや、私も
なん
ね、
か
別。
生活を変えたんですって。
何を変えた？
生活を変えたんですって、食生活
正解。
を。
ちょっとね、や
はい。
んごとなき理由で、
は
血
い。
糖値をもうちょっと下げたいなと思いまして。
うちの母もそれにね、なんか自己流で取り組んでますけど。
食事ちょっと気をつけたらいいわぐらいに思ってたんですけども、
はい。
ちょっと真剣にコントロールしてみようかという話になって。
それは年末年始休みしてたんですか？
もうず
年
っ
末
と、
年始も取り組ん
いや
だ？
ずっと続けてますよ。これ
あ、
もう、
そうなんですね。
人間ドックに行ったらね、ずっと追いかけられてたんですよ。もう、お医者さんにコントロールしながら生活してくださいと、通ってくださいって言われて。で、ほっといたんですけどね、ある日ピンポーンって、なんか訪問販売かなと思ったら、市から委託された保健師ですっていう方が来られまして、いや、もう申し訳ないなと思って、じゃあもう私病院行きますよっていう話になって、で、大したことないねとは言われてるんですけども、
そんなん来るんですね。
もうお手紙何度も来たのもほっといたら、ついに、まあ熱心な、
本当だね。
申し訳ないなと思って。
そうなんですね。で、
で、
糖質カット？
糖質カットで、私食いしん坊だから何も食べないのが口寂しくて、許されるのは血糖値が下がるという食べ物の数少ないのにナッツがあるんですよね。
なんか母親も言ってたかな、くるみとか。
ナッツ下がるんですって。もうナッ
カ
ツ
ロリー
ばっ、
高そうなのにね。
カロリーね、気にしなくていいんですって。糖質が問題なんだと。
カロリー自体はきっと脂質とかも高そうだけど、糖質を下げるんだ。
なんか最近ね、ちょっといくつか本読みましたけどね、カロリーは痩せるとは全然関係ないのよとかいう、ありますよ。
ガンガン燃えるからいいのよとか。
そうじゃなくて、カロリーというのは、それが、その食材を一定の空間で燃やしたときに、どんだけうんぬんというね、なんかもう人間の体の中に入ってどういう働きするかとかいうと、全く違うんやって、数字として。 科学的にそれが痩せる太るに関係ないんじゃないのという。ことを書いておられるドクターがいます、
病院なんかはね、なんかあのこれぐらいの高齢者は1200キロカロリー抑えるとかね、いろんなこと言ってはったりするけど、
ちょっとそれ全部敵に回すのも怖いんですけども
かもねという話ですね、
それは怖いんですけども、どうもカロリーは少なくとも糖尿病予防には関係ないらしい。
カロリー、
うん、太る太らないも関係ないらしい。
で山口さんが取り組んでいるのは、
だから糖質を減らしてそういう食事をするということと、タンパク質がたくさんいるんですって。
あ、そうなんですってね。
だからタンパク質取らなきゃいけないと。
うんうんうんうん。
でドクターからはキャベツだけはいい、どれだけ食べてもいいって言われてるんで、ここのとこ毎日山ほどキャベツをチーンと蒸しに、電子レンジで蒸しまして、ラップかけて、でその上に冷蔵庫の中にある肉を片っ端から順番に毎日焼いちゃう。
なんか昔キャベツダイエットって言って、ご飯の代わりにキャベツをね食べたりするダイエット方法があったけど、
それに近い状態になってますね実は。でも体重減らないですよ、大して、ね、体脂肪も大して減らない。
なんかジャガイモっていう話もあったりするんだけど、
これはという話がありました。で私あまり変わらないですけどね、実はうちの奥さんね、痩せてきた。どういうことこれ。
奥さんは別にそういう制限性って言われてるわけじゃないんだけど、一緒の食生活
同じもの食べてるから。そうそう、
じゃあ山口さんなんか隠れて食べてるな。
ナッツだけですよ。
あ、そう、疑い持たれてない。おかしい、あなたどこかで食べてるんじゃないのとか、飲んでるんじゃないのとか。
もうもともと痩せてますから。嘘です。小太りじいさんと言われてますけど。小太りのじいさんね。
ナッツ、
ナッツ、うん、ナッツね、飽きてきたけど、最近ちょっと自分でお遊びでナッツ買ってきたら、買ってきたまま食べないんですよ、少し大きな入れ物にナッツ入れて、その中にちょっと楽しみがないといけないと思って、少量の、レーズンを混ぜるとか、少量のチョコのちっちゃいのを混ぜるとか。
チョコいいの？
ちょっとぐらいいいんです、ちょこっとだったら。
本当かな。
それぐらいあの楽しまないとね、そんなあの、すごい禁欲の生活をしたらもうどっかで破綻しますよ。
ピーナッツとね、私あのパイナップルのドライパインとかを口の中でぐちゃぐちゃっと食べるの好きだけど、という
それ好きなだけ、
ね、そうそうそう、私で糖質関係ないからね、好きなような
し、
う
らやましい。
そうそう、
まあそれだから当たりみたいなね、何回かに1回、あ、チョコのちっちゃいのが出てきたみたいなね、
そういう感じなんだ本当に。そう、あの
そうそうそう、麦チョコみたいなやつをちょっと混ぜるとか。
あ、そうなんだね、いっぱい見えてるわけじゃなくて、うん、ボリボリ食べてたら、そうそうそう、あ、入ってたっていう感じね。
そうですそうです、みたいなことをやってます。はい、
こんなものを持ってきたんですけど、まあ、
ちょっと読めないわ、牛なんとか火星、なぜ中国語でしょうそれ。
そうそうそうそう、ピーナッツミルク、
あ、ピーナッツなのか、
ピーナッツミルク、
ミルクピーナッツスープって書いてる、英語を書いてた。
あ、そうでしょ、スープピーナッツと思って。
へえ。
でしょ、
味どうなんですか。
ピーナッツミルクでしょうね。ま
あ、
でしょうね、まだ私これ飲んだことない、ま、
飲んだことない、飲んだことないのか。
これ空港のね自動販売機に売ってたからね、買ってきたもののね、まだあの大事に大事にずっと置いてて、不思議だなと思って、どんなんかなと思いながらずっと置いてるんですけど、普通のね、これあの350ミリ缶に入ってるんですけど、蓋があるんですね。で蓋ね、開けたらどうなってんのやろうと思って蓋を開けるとね、この間初めて蓋を開けてみるとね、スプーンがついてるの、
あーな、ほんとだ、蓋の裏にスプーンが貼り付いてる、
ね、折りたたみスプーンが付いてるんですね。でこの間それを見ても私納得したんですけど、
ドロドロかもしれないね。
でもこうほら音はね、パチャポシャポシャポシャ、
あー、スープか、やっぱりスープ
って。そうそうそうそう、もう私ね、どんだけね食にあんまり関心がないかっていうね、これだけ見たらもう納得してふーんと思ってまた蓋を閉めたというね。
今日2回目見てまた蓋を閉めるという。
でも今日はどうでしょうかね、味見ようかな。
そう、
味見てみましょう。そうそう、ピーナッツミルクの味すんのかな、これスプーンまで使わなあかんやつ、ちょっとめんどくさいなとか思いながらね。めんど
くさいよ、いい、開けても
開けちゃおうかな。 ちょっと開けちゃいますね。
簡単に焼いたらね。
パッカン。入って見せたらね、多分パソコンの中がこのミルクでバシャバシャになるし。
いいです、いいです。一口食べたい感想は。あの
ね、何のミルク、あの匂いがするかっていうとね、
はい、
生ピーナッツ。
生ピーナッツの匂い。
生ピーナッツって言うんでしたっけ、茹でたやつ。
はい、あ、茹でピーナッツ。
茹でピーナッツ、生で茹でるやつあるじゃないですか、乾燥したやつじゃなくて。あれの匂いがめっちゃします。
何ですか、うん、じゃなくて何ですか。
液体だけど、茹でピーナッツがいっぱい入ってます。
ああ、そういうことか。
うん。
わかりました。
台湾の空港で自動販売機で多分。
嬉しかったら行ってこいってやつね。
150円ぐらい。
お役立ち情報ということなんですが、
うん、
お役に立つかどうか知りませんけど、ちょっと皆さんにお知らせですね。眼科医会の方がこういう動きをしてますというのをちょっとお話出たかもしれませんけども、昨年末にね、日本ロービジョン学会とが、ここがまあ旗振りをしたんですけども、眼科医会と、眼科学会と、視能教訓練士協会が共同でね、日常生活用具の給付限度額の見直しをしてほしいと全国の自治体と国にアピールしました。
そうですね。
まあ背景はまあ私よく知ってるんですけど、何しろ円安でしょ、
うん、
ちょっと前までほぼ100円だったのが150円になってると、実は拡大読書系はもう最たるもんですけども、外国で作ってるんですよね。
ですよね、うん、
だから 1.5 倍に値段が上がってるわけですよね、買う、うん、仕入れの段階で、プラス、うん、送料も 1.5 倍なんですよ、
うん、
でね、インフレ物価上昇はね、実は日本だけじゃなくて世界中で起こってるんです。
なん
てね、証拠にアメリカなんかはね、金利どんどんどんどん上げていって、おかげでどんどん円安が進んだということもあるんですけどね。
まあ、そういうこともあって、読書機だの、もうすべてですね、うん、もう白状も上がってるし、
そうなんですよ。
ちょっと破綻になってますよね、うん。
制度が破綻しちゃいますよ。皆さん自己負担どっさりしないと買えない状況ですよと。
うん、
今までは業者が利益圧縮してなんとか痩せ我慢してたんですけど、さすがにもう無理と、逆ざやですと言い始めたんで。ということで、そのことを、眼科医の方々が、それ大変だわと、
うん、
患者さんにうっかり紹介もできないわということになりまして、そういう動きがありました。いろんなことを調べて、紹介の、文章を作って、リストも作って、アピールしてます。
そうですね、うん、今日の会議の中でもまた日本眼科医会としてもやるし、あと結局許可を出すのは市なんですよね。
市町村なんですよ、これ、ね、
そう、市町村なので、各市にまたその府の眼科医会として、大阪府だけじゃなくてね、全国の都道府県の眼科医会がアクションされるんでしょうけど、
う
ん、
そうそう、
市町村に対して要望を出すということをね、年明けにやっていきますよということで、
うんうん、もうすでに全体としては11
月の
頭に発送しました。あ、12月だったか、うん、
で、第2アクション目でしょうかね。
うん。で、このあとね、4月に皆さんが年度変わって、各市町村がどうされるかというのを、また追いかけないといけないですけどね。
だってね、自己負担金じゃなくて、本当に、なんて言うんですか、出てる19万8000円の拡大読書機なんか、そんなないですもんね。
ないですよ。もう売れ筋の商品はないですよ。う
ん、で、だから大体、拡大読書機買おうかと思ったら、もうまず5万円ぐらいは足出てるスタートですよね、
うんうん、で仕組みで言うと、まあ、例えば仮に25万円のものだとすると、うんうん、市は19万8千円の1割は負担してくださいってから、
まあまあ、それは所得によってね、1割の方もいれば0円の方もいろいろ、うん、まあ、ちょっと
バラバラですけど、
もうそれ以外にも、そもそも その以前にもう出てるやんっていう話ですもんね。
そうなんですよ、
うん、
前は1割負担で1万9800円ぐらいの人が一番多かったのが、プラス金額の差額の分であと3、4万乗っかってくるというのが今の現状ですね。
そうそうそうそう。
3、4万じゃない、5、6万乗っかってきてるのかな。
そうそうそうですね。もう全てですね。白状もそうだし、何でもそうだし、もうだから、おーって感じだったのが、まあ、なんとかしてくれへんかなっていう感じですね。なんとかなのかな、新年度ね。
制度破綻してますよって話です。
今、佐賀と名古屋と仙台か。
神戸とか、今、たくさんありますよ。都市単位で言えば、でも、全国市町村1700あるうちの、ほんの100以下ですよ。すでに動いてるのはね。ということです。
上限上がってるのですか？
そうです。ということで、はい。
そうなんですね。
また、また続きはこれは、レポートしたいと思います。
はい。このピーナッツミルク美味しいです。
まだ飲んでるのか。
そうそう、ピーナッツいっぱい、多分パンの中にね、半分ぐらい、はい、原型がね、ゴロゴロしてる。
そうですか。私ピーナッツというかナッツを手元に持ってくるの忘れたから、残念ながら。
ピーナッツもいろいろじゃないんですか。何やったっけ、くるみとかアーモンドとか。
そうそうそう、ミックスナッツを、ミックスナッツを主に食べてます。
むしよ、
塩なしね、無塩ね、はい、
はいはい、
本当はアーモンドがいいんですけどね。
ああ、何でしょうか、認知症の人にもいいとかっていうね、このナッツ系っていうの。
なるほど、じゃあ私にいいんだ。
くるみとかね、なんかね、なんかそんな、だからまあ何でもいいんでしょうけどね、ナッツ。
昔からね、食後にアーモンドを、一つまみずつ食べると痩せられるとかいう話はありましたよ。まだ痩せてないですけど。あ、それでね、もう一つ、ちょっと雑談っぽい話ですけど、エンディングにふさわしいかどうか知りませんけど、私糖質カットしてるのは、その血糖値がちょっと高めだということなんで、まあそれはインシュリンの出方が足りないんじゃないのっていうことなんですけども、でね、インシュリンが出るようになったら何かいいことあるのかなと思ったらね、ちょっとびっくり。インシュリンって昔の人類はたまに獲物というか食べ物がたくさん食べられたら血糖値が上がるじゃないですか、それをもったいないから体に貯めておこうって言って脂肪に変える仕事がインシュリンなんですって。ということはインシュリンがちゃんと出てるということは脂肪がちゃんと作られてるということらしいですよ。痩せへんのかいっていう話ですね。
なんかあれやだね、あれだね、インシュリン注射したらどうなの。
いや、それはまあ病的に少ない人はインシュリン注射しないと、血糖値が高いままだと血管が痛むから、あちこちで、ね、出血するといろんな問題が起こりますよということですね。
うちの母もね、なんか骨折して骨粗しょう症の薬を飲むとね、あれ上がるんですって、血糖値が。
あ、そうなんですか。
そうだから今度ね、血糖値を下げる薬を飲まないといけないというね。ぐるぐる気になっちゃってね。
なんかもう体の中で薬と薬が戦ってもらわないかな。
そうそうそうそう、インシュリンの注射という話はね、我が家でも出てるんですけど、どうなる。
避けたいね、避けたいですよ、
ね、注射は大変、そんな感じですけども、皆さんもね、今年はじゃあ
健康問題少しまた掘り下げたいですね。
健康問題、
はい、ということで、
はい、今年もね、皆さん健康でやっていけるように頑張ろう、
そう願ってます、はい、
頑張ろう
ということで第2週目の放送ありがとうございました。
はい、今年もよろしくです。
はい、失礼します。
来週もよろしくお願いします。